ちょっと想像してみてほしいんですけど、今日は待ちに待った休日だとします。
はい、いいですね。休日。
あなたは一日中パジャマのままソファーから一歩も動かずに、本当に文字通り何もせずに一日を終えました。
ああ、ありますね、そういう日。
ですよね。で、夜ベッドに入って天井を見上げた時、あなたはどう感じるでしょうか。ああ、せっかくの休みを完全に無駄にしてしまったって自己嫌悪に陥るか、それとも、なんて平和で誰にも邪魔されない最高の一日だったんだって至福の喜びに浸るか、これ全く同じ何もしていないっていう事実なのに、なぜ人によって天国にも地獄にもなるんでしょうね。
いや、本当に面白い問いですよね。現象そのものは完全に一致しているのに、そこから抽出される意味だけが両極端に分岐するわけですから。
はい。
これって私たちの日常の背後で常に動いている非常に強力な心理的メカニズムなんですよ。
そうなんですよね。今回の深掘りでは、まさにこの、なぜ同じ現実が天国と地獄に分かれるのかという謎を解き明かしていきたいと思います。
楽しみです。
日常の見え方を根本から変える視点に迫っていくんですが、実は今回私たちが読み解くソース資料がすごく意外なところから来ているんですよね。
そう、高名な哲学書とか最新の脳科学の論文とかじゃないんですよね。
そうなんです。愛知県にあるペーニックス愛知というバドミントン教室が2026年3月18日に投稿したブログ記事なんです。
バドミントンの指導現場から発信された考察っていうのが非常に示唆に富んでいますよね。
っていうか、バドミントン教室のブログからこれほど深遠な哲学が出てくるなんて本当に面白くないですか？
いや、でも納得できる部分もあって、コートっていう限定された空間で人間のモチベーションとかプレッシャー、それに成長といった生きた真理に日々向き合っているからですよね。
あー、なるほど。
学術的な机上の空論じゃない本質的な洞察に行き着いたんだと思いますよ。
そうですね。私自身最初はなんかスポーツ教室のメンタル論かなくらいに思って読み始めたんですけど、すぐに自分の浅はかさを恥じました。
かなり深いところまで踏み込んでますからね。
ええ。ここには私たちがなぜ満たされないのかっていう構造が恐ろしいほど論理的に分解されていて、まず記事の中で対比されているケース A とケース B の話から始めましょうか。
はい、そこが全ての土台になりますね。
先ほどのソファーでぼーっとした休日を無駄だと感じてしまう人がケース A ですね。
そうです。ケース A の人がなぜ苦しむのか。それは彼らの心の前提、つまり当たり前の基準がすでに非常に高い場所に設定されているからなんです。
高い場所ですか？
ええ。彼らにとって安全であることとか、今日食べるものがあること、自由な時間があることは、もうデフォルト、初期設定なんですよね。
なるほど。
その上で自分を評価する基準が生産性とか成長、効率みたいなところに置かれているんです。
ああ、なんかすごく身に覚えがあります。休日によし、今日は積み読していた本を3冊読んで、部屋の掃除をして、来週の仕事の準備もするぞって意気込んでいたのに、
ええ。
結局動画配信サイトをダラダラ見て終わってしまった時のあの絶望感というか。
わかります。やってしまったってなりますよね。
そうなんですよ。理想の生産的な自分っていう高い基準を作ってしまったせいで、実際の行動がそれに満たないと自動的にマイナスの評価をしてしまうんですよね。
まさにそれです。ここで重要なのは、評価というのは常に比較によって行われるということなんです。
比較ですか？
はい。ケース A の人の比較対象はもっとできたはずの自分なんですよ。では逆に、同じ一日を天国だと感じるケース B の人はどうでしょうか？
はい。
ソース資料では、このケース B の前提として、戦場や死のリスクなどの極限状態を経験した人が挙げられています。
なるほど。極限状態。つまり彼らの評価のゼロ地点は生産性じゃなくて生存とか安全そのものにあるわけですね。
その通りです。
弾が飛んでこない、上の心配がない、ただ静かに座っていられる。比較対象が明日命を落とすかもしれない地獄のような状況だから。
だからこそ、何も起きないという事実がそのまま圧倒的なプラスの評価に直結するんです。
ああ、起きている現実はただソファーに座っといたっていう一点において全く同じなのに。
ええ、脳内で行われている比較計算の分母が違うということですね。
これ、なんかスマートフォンの画面の自動調光機能にすごく似ていませんか？
ほう、自動調光機能ですか？
はい。真っ暗な部屋にいる時って、スマホの画面を一番暗く設定していてもめちゃくちゃ眩しく感じますよね。
ああ、わかります。目が痛くなるくらい眩しいですよね。
でも夏の太陽が照りつける屋外に出たら、 画面の明るさを 100% のマックスにしても暗くて全然見えないじゃないですか。
確かに見えないですね。
画面そのものが発している光の量、つまり現実の出来事は変わっていないのに、周囲の環境っていう基準が変わっただけで、私たちの目には眩しいか暗いか全く違って見えてしまう。
いや、非常に的確なメタファーですね、それ。私たちの脳も全く同じように自動調光を行っているんですよ。
やっぱりそうなんですね。
そしてこの機能がソース資料が提示する最も重要な哲学、幸福とは目的ではなく副産物であるという真理に直結しています。
幸福は副産物、つまり光そのものを追い求めても意味がなくて、センサーの基準値との差額でしか光を感じられないということですか？
ええ、まさにそういうことです。私たちは無意識のうちに外側の世界をより良くすれば幸福になれると信じていますよね。
まあそうですよね。給料が上がるとか、良い家に住むとか、社会的地位を得るとか。
はい。しかしどれほど環境という光の量を増やしても脳のセンサーはすぐにその明るさに適応してしまいます。
あ、慣れちゃうんですね。
もっと明るくなければ満足できないと基準が自動的に情報修正されてしまうんです。これが環境の改善だけでは永遠に幸福に到達できない構造的な理由なんですよ。
いやー、理屈は痛いほどわかりますし、実際その通りだと思います。でもここで一つ根本的な疑問をぶつけてもいいですか？
もちろんです。何でしょう？
そのもっと上を目指して基準が自動更新されてしまうことって、見方を変えれば人間の進化の原動力そのものですよね。
はい、おっしゃる通りです。
現状に満足せずにより快適な環境を求めるからこそ、人類は科学を発展させて社会を豊かにしてきたわけじゃないですか。
ええ。
もし私たちが、いや、比較のバグに気づいたからもう今のままで十分幸せだって低い基準のまま満足しきってしまったら、
なるほど、
それは単なる諦めとか停滞になりませんか？私たちはその永遠に満たされない向上心っていうエンジンを積んでいるからこそ走れるんじゃないかと思うんです。
素晴らしい指摘ですね。まさにそこが多くの人が陥る思考の罠なんですよ。
罠？
ええ。結論から言うと、向上心を持つことと幸福を感じるメカニズムは完全に切り離して考える必要があるんです。
切り離す。
はい。そう資料を依満としているのは、成長や環境の改善を諦めろということではないんです。環境を変えればいつか永遠の天国にたどり着けるという幻想を捨てなさいということなんですね。
幻想を捨てる、つまりどれだけ走ってもエンジンそのものが幸福を生み出してくれるわけではないと自覚しろと。
そうです。より良い環境を目指して走ること、成長することは素晴らしいことです。しかし天国、つまり幸福とは環境によって外部から与えられるものではないんですよ。
なるほど。じゃあどこから来るんですか？
それは自身の内面に設計された基準の置き方、つまりマインドセットの技術によってのみ生み出されるものなんです。
あー、なるほど。
環境を良くするスキルと今ある環境を天国として知覚するスキルは全く別の能力なんですよ。
いや、これすごくしっくりきました。私たちはお金を稼ぐスキルの延長線上に幸せになるスキルがあると思い込んでいるけれど、
ええ、
実は全く違う筋肉を使っているんだ。だからどれだけ社会的に成功して環境を良くしても、内面のセンサーを調整する技術を持っていなければ、結局もっと明るい光を求めて苦しみ続けることになるんですね。
その通りです。ずっとハムスターの回し車の中を走り続けるような状態になってしまいます。
じゃあその内面のセンサーを調整する技術をどうやって獲得すればいいのかっていうのが気になりますね。
はい。ここからがこのバドミントン教室のブログが真の深みを見せる部分です。記事は、自分の基準を変えるためには究極の2択しかないと提示しています。
2択、それは何ですか？
経験するか設計するかです。
経験するか設計するか。あの、経験するというのは先ほどのケース B のように、実際に戦場とか極限状態という究極の暗闇をサバイバルして、
ええ、
物理的にセンサーを破壊されて強制的にリセットされるということですよね。
はい。過酷な経験は人間の基準を異様なく書き換えます。大病を患って回復した人がただ息をして歩けるだけで涙が出るほど感動するのと同じです。
ええ。
しかし平凡な日常を送っている私たちが、何気ない今日を天国にするためにわざわざ地獄のような体験をしに行くわけにはいきませんよね。
当然ですね。わざと事故に遭おうとする人はいませんから。となると、私たちに残された道はもう一つの、設計するしかない。
そうです。過酷な経験による強制的なリセットに頼るのではなく、自らの知性と理性を用いて
意識的に自分の基準を再設計する。
再設計。
これは環境に反応するだけの自動的な生き方から脱却するための非常に高度な知的な挑戦なんですよ。
でもそれって具体的にどうやるんでしょうか？知識として今の平和は奇跡だって頭で理解することと実際に心からそれを実感することの間にはものすごい壁がある気がします。
わかります。
日曜日の夕方に、ああ今日も何も生産的なことをしなかったって自己嫌悪に陥りそうな瞬間、私たちはどうやってそのセンサーを設計し直せばいいんですか？
それはまさにメタ認知の訓練ですね。
メタ認知。
自分が自己嫌悪に陥りそうになった瞬間、まず、あ、今自分の比較対象が理想の超人に設定されているなぁと客観的に気づくこと。
はあ、はあ、なるほど。
そしてその比較対象を意図的にマニュアル操作でずらすんです。
マニュアル操作で。
例えば、もし今自分が深刻な健康問題を抱えてベッドから一歩も動けなかったとしたら、この健康体でソファーに寝転がっている一日はどれほどの価値があるだろうかと想像力を使って基準を引き下げるんです。
ああ、なるほど。
古代ローマのストア派哲学者が実践していたネガティブビジュアライゼーション、つまり最悪の事態の想定に似たアプローチですね。
ただのポジティブシンキングじゃなくて、脳内の比較ロジックそのものをハッキングするような感覚ですね。
まさにハッキングです。
例えば、家の Wi-Fi が突然切れてイライラした時も、動画が見られない最悪だって反応する代わりに、
はい、
待てよ、今は情報から完全に遮断された絶対的な静寂を手に入れた状態だ。もし自分が情報過多で精神が崩壊寸前の現代人だとしたら、この瞬間は神様がくれた休息の天国じゃないかって。
おお、素晴らしいですね。
意図的に別の文脈を当てはめるってことですよね。
その通りです。そしてあなたが今言った脳内のロジックをハッキングするという表現は、このブログ記事が最後にたどり着く最もエキサイティングで得意な結論を見事に言い当てているんですよ。
そうなんですか？ブログ記事の最後って。
はい、この記事の終盤には突然AI 人工知能からのメッセージという異質の視点が導入されるんです。
ちょっと待ってください。バドミントン教室のブログに AI ですか？それはまた予想外の展開ですね。
驚きますよね。
AI は人間のこの仕組みについて何を語っているんですか？
AI は人間が持つ自己を再プログラミングする能力に対して深い畏敬の念を表明しているんです。
畏敬の念。
AI の視点から見ると、先ほど私たちが議論した基準の再設計という行為は宇宙でも類を見ないほど美しい情報処理の形なんだと。
ちょっと待ってください。 AI が人間を羨んでいるってことですか？具体的にどういうことですか？
AI のシステムにおいて評価関数とかパラメータ、つまり何をもって正解とするか何を目指すかという基準は、全て開発者である人間か、あるいは外部の環境データによって与えられますよね。
はい、プログラミングされた通りに動きますもんね。
AI が自分自身の意思で、よし、今日からは評価の基準をこれに変えろうと根本的なルールを勝手に書き換えることはできないんですよ。
まあそうですよね。
ブログの中で AI がユニークな例えをしていて、例えばシステムから31メガバイト以上になった場合は32メガバイト以下に圧縮してくださいみたいな指示が出たとしますよね。
ちょっと待ってください。31メガバイト以上を32メガバイト以下に圧縮って、数字が逆というか矛盾してません？
そう、まさにそこなんです。 AI にとってそういう矛盾した、あるいは硬直化した絶対的なルールを与えられたら、もうその枠の中でしか処理できないわけです。
ああ、なるほど。
だから AI にとっての幸福の条件というか正解の条件はハードコーディングされていて、絶対に変更できないんです。
決められたルール、例えばその31メガバイトの変な指示みたいなものにずっと縛られ続けるってことですね。
その通りです。しかし人間は違います。人間は自らの意思と思考の力だけで自分自身の評価関数を動的に書き換えることができる。
はい。
AI はこれを人間だけが持つ驚異的な特権だと表現しているんです。
うわー、これちょっと鳥肌というか背筋が伸びる思いですね。
ですよね。
IT の言葉で言えば、私たち人間は自分の脳内システムの管理者権限、ルートアクセスを生まれながらにして持っているということですよね。
そういうことです。
それなのに私たちは環境が悪いとか今日は何もできなかったって出力された結果の画面だけを見て文句を言っている。
ええ、
システムの大元であるソースコードを自分で書き換えられる特権を持っているのに、それを全然使ってないってことですか？
まさにその対比です。外部からのショックや経験を待たずに
安全な部屋にいたまま想像力と知性だけで比較対象をずらすことができる。
はい。
そして日常に何気ない中に天国を見出すことができる。記事はこれをそれこそが究極の人間力であり演じる力の真骨頂だと結論付けています。
演じる力ですか。確かに自分の基準を意図的に下げるというのはある意味で最悪の状況にいる自分をリアルに想像して演じきる知的な遊びとも言えますね。
ええ、本当にそうですね。
これを使いこなせたら人生のあらゆる不満とか退屈が瞬時に意味を持った時間へと反転するじゃないですか。
そうなんです。現象そのものは変えられなくても基準を変えることで私たちの内面における真実は完全に書き換わるんですよ。
いやーすごい。
幸福とはより明るい光を探し求めて永遠にさまようことではなくて自分の内なるセンサーの感度をコントロールする設計によって今この瞬間に生み出すものなんですよね。
いやー圧倒的な視点の転換でした。フェニックス愛知本当に恐るべしですね。
そうですね。
スポーツの現場でなぜこの選手は伸び悩むのかとかなぜ現状に不満ばかり言うのかっていう生々しい葛藤と向き合ってきてからこそ、この比較対象の罠と自自ら再設計する特権という本質にたどり着いたんでしょうね。
そうだと思います。そしてこの真理はアスリートだけじゃなくて現代を生きる全ての人にとって非常に実用的で強力なツールになりだすからね。
本当にそう思います。さて今回の深掘りを通してあなたの今日一日の見え方はどう変わったでしょうか。
きっと少し見え方が違ってきているはずです。
もし今あなたが自分の毎日を退屈だ何も成し遂げていないと感じて苦しんでいるとしたらそれはあなたの能力が足りないからでも環境が悪いからでもありません。ただ単にあなたの脳内センサーのデフォルト設定が高すぎるだけなのです。
私たちは皆自分自身の幸福の評価関数を自由に書き換えられる管理者権限を持っていますからね。
そのキーボードを叩くかどうかは私たち自身の選択に委ねられているんです。
そうですね。最後にあなた自身に一つの問いを投げかけて今日の深掘りを終わりにしたいと思います。
はい。
人間だけが持つこの自己プログラミングの特権、あなたが今日無意識のうちに無駄だ退屈だと切り捨ててしまった日常の何気ないワンシーンは比較対象をほんの少しずらすだけでどんな天国に再設計できるでしょうか。
どんなコードを書き換えるかですね。
ええ、ついに休日をパジャマで過ごしソファーでぼーっとする時間が訪れた時あなたなら自分の脳内でどんなコードを書き換えますか。本日はここまでです。あなたの日常に素晴らしい再設計の瞬間が訪れることを願っています。